はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。はい、1月も第4週目に入って、もう新年会もそろそろ、佳境になって、まあ普段の生活をそろそろ、皆さん取り戻してはるんではないでしょうか。やはり1月の、この時期であっても、やはり京都はたくさんの観光客の方が、来られてて、今日も道すがら、自転車でここまで来ましたけれども、結構かなり皆さん楽しく街をワイワイと、回遊してはりました。でも結構今京都で、いろんなところでですね、シンポジウムとかセミナーとかも結構毎週末ごとに行われているんですね。僕も先週ちょっと、日本の林業の再生についてとか、そういう環境面についてとか、気候風土とか、そういう話のセミナーにいろいろ参加してたんですけれども、なかなか、聞き応えもあって勉強にもなりますので、ぜひ観光に、京都に来られた際は、そういうセミナーとかシンポジウムに、参加されて、京都だけの問題で話もありますけれども、広く、一般的に、通じるようなお話もたくさんありますので、観光に来られた時は、ちょっとついでにという形でも参加していただいて、知識をいろいろ吸収していただければと思います。はい、それでは、今から30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
はい、それでは最初のコーナーは、ただいま参上です。今日は、皆さんも、ラジオテレビ等で、結構、知っておられるかと思いますけれども、二条城で、ウェディングが、できるということになっておりまして、ぜひそのお話をちょっと聞いてみたいということで、今日は、元利休二条城事務所、島崎、俊樹さんにお越しいただきました。島崎さん、よろしくお願いいたします。
はい、
島崎さんは、役職が、次長さんということで、世が世ならご家老様とお呼びしないといけないんですけれども、今日は島崎さんということでお呼びさせていただきたいと思います。はい、まずやはりウェディングということでね、結構その今まで、そういう世界遺産でウェディングをやるということについてですね、なかなか日本でもそういう例が、あましないし、結構、新しい試みだったと思うんですけれども、実際にその会場となるところが、世界遺産二条城というわけなんですけれども、ちょっと、まずそのウェディングの話に行く前にですね、その会場となるその場所のちょっとご説明みたいなことと、ちょっとその二条城の今までの歴史みたいなことをちょっとお聞かせ願えたらと思います。
はい、わかりました。二条城はですね、1603年、慶長の8年にですね、徳川家康が、京都御所を守るためということと、将軍が京都に来た時の宿泊所として、作りまして、で三代将軍の家光の時に、伏見の方にあったお城の遺構などを移すなどしまして、1626年、寛永の3年に完成をいたしております。豊臣秀吉の残した文禄年間の遺構とですね、家康が建てました慶長年間の建築、それと、有名な狩野派の障壁画をはじめとします、家光が作らせました、絵画彫刻など、総合的ないわゆる桃山時代様式の、全貌をご覧いただけると、いうことです。
はい、
平成6年には世界遺産に指定をされました。
そうですね。はい、やはり一般の方はやっぱり二条城というとね、障壁画ということの狩野派のやつの、イメージをすごく、持っておられるということで、我々は建築士なの で、もう黒書院とかですね、そっちの建物の方に、ずっと注目をしているんですけれども、そういうものすごく歴史的にいろんな場面に立ち会ってきたお城でですね、挙式ウェディングをやられるということで、実際にそのウェディングを やられる場所はですね、はいはい、二条城のどのあたりになるんでしょうか。
城内の一番北側にあります、まあ、3つ二条城の中には庭があるんですけど、はい、そのうちあの一番新しい、あの昭和にできました清流園、
はい、
これはあの当時 の, あの二条城の職員がですね、あの手作りで、こしらえた庭園でして、
はい、
まあ、江戸時代初期 の, あの豪商であった住の蔵領医、はい、河原町にお屋敷があったということなんですけど、はい、まあ、それの一部をいただきまして、であと全国から非常に有名な大きな石なんかもいただきまして、昭和に完成をしております。まあ、和洋折衷といいますか、あの綺麗な芝生とですね、はい、和風の、まあ、池を中心とした和風の庭園と両方を味わっていただけるあの庭園となっています 。
はいはい、まあ、そういう日本的なそういうね、三枝水明みたいな、形の庭じゃなしにそういう芝生等があって、そこで挙式ができるということですよね。
そうですね。
ここあれですよね、ダイアナ妃とかが昔来られた時とかにそういうレセプション会場としても結構あのテレビとかに登場するあの場所ですよね。
そうそうです。今もあの海外からのお客様来られましたらそこで、中にあの茶室なんかもありますので、
はいはい、
そういうおもてなしの会場として使う場合がありますね。
はい、はいはい、なるほどね。まあ、そういう、庭と、茶室とが一体になったところで、挙式を、するということで、始められているわけですけれども、はい、なかなかね、最初一番最初やられるときは、なかなか馴染むというかですね、まあ、回を重ねている上に、だんだんだんだんそういうこの庭の利用の仕方等も馴染んでこられると思うんですけれども、まずこの、ウェディングをですね、
はい、
やろうと思われたですね、まずきっかけは我々がですね、まあ、世界遺産でこんなことが最初できるのかなということをすごく思ったんです、
はい、
で、実際にそのこれをやろうと思ったそういうなんかきっかけみたいなことがあられたわけでしょうか。
ですね、まあ、二条城の方では、まあ、もちろんそういう文化財をご覧いただくのと、であと、まあ、京都らしい京都の歴史と、まあ、文化を味わっていただこうということで、まあ、お茶会なんかの文化事業なんかもいろいろやってましてですね、
はいはい、
まあ、そういうこのアイデアをこう、まあ、振り絞る中でですね、まあ、近くの、まあ、ホテルとか観光業界の関係者の方々から、まあ、二条城で最近お寺神社はもちろんですけども、そういう従前、まあのホテルではない場所でいろいろ結婚式なんかも、はいはい、行われてますし、
はい、
そういった中で二条城で結婚式はできないんですかとか、
はい、
あるいは、まあ、前のホテルで結婚式を挙げられたカップルが記念写真だけでもというようなお声が以前からありましてですね、
はいはい、
まあ、これはまあ、二条城という非常に日本の歴史の大事な舞台となったところで、まあ、若いお二人が人生の、まあ、結婚という節目の時を迎えていただくというのは非常にまあ、意義のあることだということで、
はい、
まあ、今回こういう企画に結びついたという次第です。
なるほどね、はい、まあ、以前からまあそういうお茶会とかですね、まあ、当然会場になっている清流園とかでやられお茶茶室とかでやられたと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、なんかその実際にその当然下見とかにね、会場下見という形で多分、はい、挙式をされる方が来られると思うんですけれども、
はいはい、
やっぱその時やっぱし僕らはやっぱしその建物の値打ちがすごく分かることもあって、
はい、
結構圧倒されるかなという僕なんかはイメージがあるんですけれども、
はい、
やっぱしなんかそういう二条城でできるという感慨深いような思いは言われることはありますか。
そうですね、やっぱり二条城もそうですし、その実際にその受付をして申し込みをお受けする中ではそのやっぱ京都でね、
はい、
結婚式を挙げさせたいと、
はいはい、
実際希望の中には結婚式を挙げられるご本人じゃなくてお父さんお母さん、
はい、
まあ、おそらく修学旅行なんかで京都のいい思い出を持たれてるんだろうと思うんですけど、
はい、
娘が結婚する時には京都で挙げさせたいということで、まあ、申し込まれたとか、はいはい、そういったケースもありましたんで、
はい、まあ、それでよしやろうと思うには結構ね、当然のごとく やりたいからって言って絶対、ね、すぐにできるということでもないし、あのやられる挙式の組の数とかも結構決まってはると思うんですよね。
そうですね、
まあ、その中から、選ばれた方が、その式に結びつくということなんと思うんですけれども、はいはい、まあ大体、まあ、これ今回は、何年継続の事業ということで最初始められておられるんですか。
ですね、この21年度、
はい、
が初っ端の、スタート開始でして、
はいはい、
当面の3年間ということで、はい、事業を継続してやりたいなと思ってます、
はい、
で確かに1回目の募集、はい、去年の6月から7月にかけてさせていただいたんですけど、
はい、
もう300件近い問い合わせいただきまして、
はいはい、
まあ、20条その他にも事業いろいろやる関係もありまして、はい、一応30組限定ということで、はい、募集かけまして、
はいはい、
それでももう抽選覚悟で申し込まれた方が、まあ、95組、
はい、
まあ、いらっしゃったと、
はい、
非常に大きな反響をいただいて非常に嬉しかったですね。
そうですね、まあ、最終実施ができるのが30組のところを、約3倍の、人数から抽選で選ばれるということですよね。
はい、
まあ、結局やっぱり予想以上にこの反応は驚かれましたですか。
ね、そうですね、やっぱりインターネットなんかでも最近発信をしましたし、あ、ね、海外にいらっしゃる、
はい、
で今回今落ちられた方もいらっしゃいますけど、95組の中には4組か5組ほど海外のカップルもいらっしゃいました。
はい、まあ、ものすごく、ね、幸運といえば幸運 で、でそれでまた式ができて幸運を2回ですよ ね、
すね、
なかなか抽選でうまいこといって、まあ、それが希望日に、ね、当たって、でその式が、すごく式で盛り上がれば、よかったいいと思いますね、はい、で実際にその挙式をね、はい、そこで、始めるということで、はい、どういうふうな内容で進んでいくわけですか。
ですね、まあ、基本的な スタイル申し上げますと、まず前の、ホテルからですね、
はい、
まあ、イメージとしたらその青い祭りの時の牛車、
はい、
のイメージしていただくような御所車風のですね、
はい、
花車というのに、はい、カップル乗っていただきまして、
はい、
でそこからこう時代衣装を着たスタッフに、引かれてですね、
はい、
二条城の門をくぐっていただいて、
はい、
城内をその花車で、
はい、
まあ、移動していただいて、
はい、
で、まあ、清流園、まあ、お庭の方へ、まあ、来ていただくと、
はい、
で、内容は披露宴の中の飲食はちょっとお断りをしてますので、
はい、
披露宴はなしで、純粋式の部分だけを、庭園と中にあります幸運亭という茶室でやっていただいてます、
はいはい、
で一応まあ、特徴といいますか京都市の目この事業の目的でもあるんですけど、まあ、京都 の和の魅力をできるだけ、盛り込んだ内容にしたいということで、まあ、お茶お琴ですね、
はい、
まあ、お琴の BGM とか、
はいはい、
あと、まあ、三三九堂も京都の伝統文化である、
はい、
お茶のお手前で、
はい、
まあ、ちぎりを交わしていただいて、
はいはい、
であとそうですね、まあ、特徴的なのが僕もこの事業をやって初めて関わって初めて知ったんですけど、京都には昔からお菓子を、
はい、
結婚される朝にですね、
はい、
新郎新婦さんが竹を取りに行って、
はい、
その竹で、竹箸をこさえてですね、
はい、
でそれで来ていただく参列者の方々にお菓子を振る舞うという、
はい、
風習が、あったようなんです、
はい、
でそれを式の中にも取り入れさせていただきまして、
はい、
さっきのお茶のお手前と合わせて、まあ、喫茶今夏の儀と、
はい、
いうようなことで、
はい、
させていただいてます。
ああ、はい、そうですか。まあ、だいたいその最初からお話を聞くと、まあ、イメージ的にはね、青い祭りとか時代祭りの、はい、ああいう形のよくねテレビとかで御所の前とかがこうずっとスタートして砂利道をね、花車で光りながら行列をして歩くと、
はい、
でまあ、ああいうような形のもうイメージで、最初始まっていくというそういう形なんですね。
まあ、
でその後そういうこういう伝統文化にのっとった儀式をやっていくということで、まあ、当人もあれですよね、なんか結婚式というより京都のお祭りの一部になっているというような感覚を持たれるかもしれないですよね。
そうそうそう、観光客の皆さんもね、ちょうど ラッキーでそこに行列出られた方は本当に拍手で、はい、祝福をしていただきますし、まあ、見てましても非常にお城の、その二条城のこの歴史的なロケーションに非常にマッチした事業やったなと思ってます。
そうですね、はい、まあ、観光客の人いきなり花車がガーッと行列で来られたら何かのお祭りかなと思ってしまうんですよね。でもまあそれが結婚式であって、まあそういうなんか一部そういう昔のね、そういう時代の一部に、自分が、になっているというふうなことも結構体験ができて、ものすごい貴重な、挙式にはなるんではないかなと思いますね。はい。はい、で、まあ、そしたら、次、一曲行きまして、その後また後半も引き続きちょっとお話の方を聞かせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、それでは、ここで一曲、お聴きください。徳永秀明の七色の花。
人町出会いもん、
はい、それでは、後半も引き続き、お話を伺っていきたいと思います。はい、先ほどですね、式の内容等を、お話しいただいたんですけれども、やはり皆さん気になるところであって、花嫁が着られる衣装のことに、はい、がやっぱり皆さんね注目をされておられると思うんですけれども、はい、実際は、花嫁さんの衣装というのは、もうコースの中のその挙式のそのスタイルの中から選ぶことになるんでしょうか。
あ、そうです、そうです。衣装の方もですね、まあ、和の雰囲気ということに、まあ、こだわっておりまして、花嫁さんの方は和の素材を使った白無垢化、ウェディングドレス、これは貸し衣装屋さんから借りるんじゃなくて、この事業用にオリジナルで作っていただきました。
はい、
でそれと十二人ですね、
はい、
これは西条理工業組合さんの方から、はい、ご好意で無料でお貸しをいただいてまして、
はい、
この3つのうちからお選びいただくと いうことにしています、
はいはい、やっぱりあの花車に、ね、乗ってもらうにはやっぱし十二人とかがすごくあのマッチするかなと思うんですけれども、あのほんまにあれ十二枚重ねてるわけですか。
ほんまに十二枚重ねてるんですね。で重さがですね、はい、僕もこれ聞いてびっくりしたんですけど、はい、あの20キロぐらいあのほんまもんですので、はい、ありましてですね、西陣織工業組合さんの方からあんまり花嫁さんをあの動かさんといてあげてく
れるですよね、
ということでその辺は気を使ってやってます ね
普通の一般の挙式とかいうと、まあ、ほぼ座ってはるんですけれども ね、まあ、キャンドルサービスやなんやかんやで結構いろんなおしゃれなんやかんやもあって花嫁さんは結構移動することが多いんですけれども、さすがに20キロの、ね、衣装を背負うとかなりあの動き回るとねくたくたになるので、はい、まあ、なるべく動かないようにあのそういうことで、ただ他のその白むくとかウェディングとは違う内容に若干なったりするわけですか。は
い、そうですね、白むくウェディングの場合は、まあ、式、まあ、記念写真入れて小1時間ぐらいなんですけども、その前半部分を庭園で、その後茶室の方へご移動いただいて、まあ、言っても10メーターぐらいのところにあるんですけど、
はいはい、
12人用の場合はその移動をちょっと省かさせていただいて、はい、最初からあの茶室の方であの全てやっていただくという形になります
ね、まあ、ちょっと芝生の庭園といえども広くて歩きやすいといえども、さすがにね12人用であのその10分ぐらいの距離を歩くというのはかなり辛いと思いますから ねなんかそういう今まであの式をあの立ち会ってこられてですね、なんかエピソードっていうかありましたですかね。
そうですね、ただ初めての取り組みであのやっていただいている、事業者さんもあの、まあ、チャレンジであの、はい、やっていただいてますので、はい、ただ御所車から花嫁さんを下ろすのが、はい、結構何回もリハーサルしましたけど、
はい、
非常に、まあ、時間がかかって、スムーズにいけるようになるまで、リハーサルを繰り返したとかですね、
はい、
でまあ、あと、まあ、中にはあのおめでたを迎えておられる新婦さんなんかもいらっしゃいまして、
はいはい、
でもこれも嬉しい話なんですけどね、あのぜひとも十二人へというお申し出いただきまして、
はいはい、
でもやっぱりあの念のためにその12枚ではなくて、
そうですね、
4、5枚で、
はいはい、
あの味わっていただくというようなことなんかもありました、
は
い
は
い、
そうですね、さすがに20キロは背負えないですよね。だいたいこれあの行列とかの随行する人というのはね、はい、人数的に何人ぐらいで行列されるんですか。
ですね、スタッフとしてはですね、その花車を引くのに6、7人、はあ、結構あの2人、
はい、
お乗りになられて引っ張ると思うので、
はい、
6、7人ですね、
はい、
あとその後ろにこれはもう参列者はあそれぞれあのお家によって、
はい、
まちまち で、
はい、
で最大、一応定員は60名様まで、
はい、
で茶室の上に上がっていただくのは申し訳ないですけど、30名で、
はい、
まあ、残りの方はまあ外でご覧いただいて出航をしていただくという形にしてますね、
はいはい、ああ、結構大人数であの 行列ですかね、行われるわけですよね。
そうですね、
それは乗り降りとかあの人の移動にものすごいやっぱり時間かかるし、木もねあの当然使われますしね、まあ、庭園芝生といっても周りにたくさんね樹木が終わっているわけでね、まあ、それにあのやっぱり気づかすわけにもねいかませんしね、結構細心の注意は図られるんではないかなと思います。はい、さてまあそういう形であの今回新しいこういう取り組みを始められたわけなんですけれども、今後あの二条城としてですね、
はい、
あのどんな取り組みをまたやっていこうかなって考えてまらすだられますか。
そうですね、あの、まあ、ここはちょっとあの宣伝をさせていただきたいと思うんですけど、はいはい、あのまあ、二条城あの城内非常に緑に覆われてまして、
はい、
あのもう1万6000本ぐらい の、
はい、
あの樹木草花がございました、
はい、
これからのシーズンで言いますと、まあ、梅ですね、はい、それとその次の桜ということで、まあ、梅の方はあの100城内に30本ぐらいのうち、まあ、100本ぐらいがあの西側の梅林の方へ、
はい、
あの集中してまして、これから2月中旬から、3月の中旬ぐらいまでが、
はい、
あの見頃になります、
はい、
でその後あの、まあ、桜なんですけども、はい、二条城この桜も非常にあの種類が多くてですね、
はい、
まあ、50品種 400本の桜がございます。
はい。
で、種類が多いものですから、その早く桜咲くものと遅く咲くものとちょうどうまい具合に時期が移り変わりまして、おおむね3期ぐらいに分かれて非常に長く楽しんでいただける、
はい。
で、桜の時期にはですね、はい、毎年、ま、今回で9回目を迎えるんですけども、はい、ライトアップをさせていただきます、
は
い、
ますよね、はい。
今年はですね、3月の19日から4月の11日まで、ライトアップをさせていただきます、
はい。
また日頃の二条城とは違ったちょっと幻想的なお城をご覧いただけますので、ぜひともご参加、二条城の方へお越しいただければ、
はい、そうですね、まあ、毎年恒例と、ね、いうことでライトアップをやられてますけれども、
はいはい、
まあ、皆さんも参加していただければと思います。なんかその他にですね、はい、やっぱりその一番最初その、企画というとあれなんですけれども、
はいはい、
いろんなオファーみたいなことがね、やっぱりいろいろ来られると思うんです。でその中に何かまあ一つなんかこれはなというようなやつがあったりしますかね。
はい、まあ、非常にその文化財ですね、いろいろその良さを分かっていただく事業をやりながら、はい、しかし守りながらというちょっとバランスを保ちながらやっていかない、まあ、いたし返しのところがありまして、はい、非常にアイデアとしては面白いんですけども、例えばその、はい、外堀にですね、はい、ちょっと船を浮かべて周遊したらどうやとかですね、
はい。
でまあ、これもまあ、いろいろ幅とか史跡に傷をつけてはいけないとか、いろいろ、はい、文化財を守る上での制約なんかがありまして、
はい、そうですね、
面白いけどもなかなか
文化財を守らせないと、やっぱし、イベント上ではありませんから ね、 ね、やっぱし文化財の姿をね、いかに保ちながら、ね、皆さんに、その魅力をアピールしていくかという、そのものすごいやっぱしバランス取るのがね、かなり難しいと思います。まあ皆さんも、二条城の近くの、行くことがありましたら、まあ、また遠方からでもまたぜひ、今後のイベントとまた二条城に参加して、いただければと思います。
はい、
はい。二条城はですね、ホームページかなり見やすくしっかりしたものがありましてですね、ぜひそちらの方で見ていただければ、今島崎さんが、お話しいただいたような、ライトアップと、あとはまた、挙式のですね案内等もありますので、ぜひ見ていただければと思います。ホームページのアドレスですけれども、http://city.kyoto.jp/bunshi/二条城/nijojo/に、ぜひアクセスしていただければ、今のいろんな内容情報等が、見られることができますので、ぜひ、これからね、桜と梅のいい季節になりますので、ぜひ寄っていただければと思います。はい、それではどうも今日島崎さんありがとうございました。
はい、
それではこの番組は、京都人町出会いもん、この番組は、社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。